ャパンジュンさんこと山崎直人です。ザ・モーゼスコードポッドキャスト、この番組は株式会社春秋社さんより発売されております書籍ザ・モーゼスコードに関する様々な情報を音声でお伝えしている番組です。今回も EFT ジャパンプラクティショナーの北原さんとご一緒に番組をお届けしてまいります。では北原さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。さて、今回は前回に引き続き、モーゼの人となりを知るの2回目です。モーゼはなぜ神に選ばれたのかというテーマでお届けいたします。
はい、そうですね、前回はですね、
はい、
まあ、モーゼが何年くらいの時に生まれた人だったのかですとか、
はい、
幼少の頃からですね、どう育ってきたかということをお伝えしてきました。
はい。
で、モーゼはですね、まあ、成人した時にですね、イスラエル人を、こう虐待していたエジプトの兵士をこう、まあ、殺してしまったなって殺してしまって、
はい、
それで、まあ、エジプトを追われると、
うん、
エジプトが脱出するということになるわけですね。
はい。
で、まあ、20歳の頃から約60年後ですね、
うん、
80歳になった頃に、
はい、
もう一度、神の声を聞いて、
うん、
神に命じられてですね、エジプトに戻ってくるわけなんです。
はい。
で、そういったようにですね、じゃあ、なぜ神は、モーセに対してですね、
うん、
自分の名前を告げたのか、
うん、
なぜそれはモーセだったのか、
はい、
というテーマをですね、今回は、ちょっと考えてみたいと思います。
はい、
テーマとしてはですね、モーセはなぜ神に選ばれたのか、
うん、
というですね、こういうテーマでお届けしていこうと思います。
はい。
そうですね、じゃあ、まあ、モーセは、神の使者だったわけなんですけれども、でもですね、すごく使者として考えても、すごく特徴があるんですね。
うん、はい。
まあ、モーセ以前にもですね、まあ、神の声を聞いた人というのがいるんですけれども、うんうんうん、
はい。
モーセはちょっとね、別格なんです。
うんうん、別格って、うん、はい。
それがどういうとこかというとですね、
ええ、
まあ、モーセの前にも、モーセの祖先、はい、ご先祖様たちもですね、
はい、
神の使者として、神の声を聞く、神の意思を知るということがあったんですけれども、でもですね、どういうふうに、こう、その意思が示されたかというとですね、
はい、
夢とか、
ああ、はい、はい、はい、はい。
そういう、こう、お告げみたいな形で、神の意思がこう示されたわけなんですよね。
はい。
ですから、なんて言うでしょうね。まあ、こう、神と近かったと言ってもですね、
うん、
なんとなく遠い存在なわけです。なんか、夢でなんか言ってくれるとかですね。
はい。一方的って感じですよね。
あ、なんとなくそうですね。そんな感じですね。うん、
はい。
でもですね、モーセはね、違うんですね。
はい。
モーセと神はどんな関係だったかというのがですね、ちょっと聖書にこう書かれてるんですが、
はい。
ですね、まあ、出エジプト記という文章がありまして、はい、そこでね、はい、このように書かれています。主は人がその友と語るように顔と顔を合わせてモーセに語られた。
はい。
というふうに書かれてるんですよ、ね。
はいはい。ええ。
で、おまけにですね、モーセに対しては自分の名前を告げているわけです。
うん、そうですね。はい。
ですので、そこ、名前を告げる。で、直接顔と顔をこう合わせて、直接こう言葉のやり取りをする。
はい。
というところでですね、それまでの預言者たちと比べて、とってもこう、神との関係が近いんですね。
はい。
遠くにいる人ではなくて、本当に友達であるかのように、
はい。
話をするわけです。
はい、ええ。
で、しかもですね、一方的ではなくて、
うん、
神がですね、イスラエル人たちをですね、こう、まあ、彼らが反逆したことを起こってですね、
はい、
滅ぼそうとしたとき、なんかがあるんですね、その時はですね、逆にその神に対してですね、
うん、
神をこうなだめるというかですね、説得するとかですね、
はい、
まあ、そういうことをするんですね、
はい、
ね、神がせっかく救い出したのに、
うん、
ここでまた彼らを神が滅ぼしてしまったら、
うん、
その周りの人たちは、
うん、
神はきっと彼らを救えなかったからそうしたっていうに違いないですよ、
ああ、さとしたみたいな。
はい、はい。ですか、
はい
はい、みたいなふうに。
はい。
ですね。ああ、神が、ああ、その通りだね、みたいな、ね。
はい。はい。
こう、 まあ、気持ちを変えるというではないんですけど、はい、彼の言うことをちゃんと受け入れて、
はい、
彼らを罵するのをやめるみたいなこともあったりしてですね、本当に一方通行でもなく、本当に顔と顔を合わせて、本当に親しく、
はい、
親しい関係を保った人だったわけなんですね、
はい、
まあ、そういう関係をこう持った人だったんですけれども、そういったのは、はい、別格なわけなんですね。
はい。
じゃあですね。
はい。
なぜじゃあその人がモーセだったのか。
そうですよね。
っていうところが出てくると思うんですけど、はい、そう聞くとですね、なんかモーセって本当に超人的な、本当にこう、素晴らしい人だったっていうふうに思えると思うんですよね。
うん、そうです。特別な人というか、選ばれし者というか。
そうですよね。
はい。
だとするとですね、なんかこう、性格的にも特徴があるようにこう思えると思うんですが。
そうですね。
モーセの性格的な特徴として、なんか、イメージはどんなイメージがあるでしょうか？
そうですね。若い頃はなんか、ね、人を殺めてしまうような、激しいとか、うん、あとまあ、ただ、80歳になっても、ね、エジプトから救い出す、民を救い出すために、ね、戦うっていう激しいイメージもあるんですけど、今お伺いしていると、神をなだめたとか、ね、そういうことも考えると穏やかなのかなっていう、
ね、いろいろなこう側面が、
うん、そうですね、両側面があるような
感じですね。
なんか人間臭いというか、
うん、そうそうそうなんですね。
普通の人っていうイメージですよね。なんか
まあなんて言うんでしょうね、
はい、
特徴として割とこう激しい怒りを持つこともあったんですよね、うん、
はいはい。
ですね、神からこう十戒を授かるという場面が聖書の中で出てくるんですけど、
はいはい、
そこでですね、40日間山にこもって、そこでこう神と対話をして、
はい、
その十戒、十の約束ごとをですね、こう授かって、それを石板に書かれるんですね。
うんうんうん、
でその石板を持ってですね、40日ぶりにこう山から降りてくるわけです。
はいはい、
そうするとですね、もうイスラエルの民たちがですね、もうモーセが帰ってこないものだから、まあそれをいいことに、偶像礼拝というのにですね、をしてるのを、してるわけなんです。
はいはい。
もう別の神を俺たちはもう、崇めるんだ、みたいな風にね、やってた時にですね、モーセはそれを見て怒りに任せて、その石板を思いっきり地面に叩きつけて割るみたいな、
それが、はい。
あったりもするんですよね。
はい。
で、なので、まあ、やはり、おとなし、穏やかさもあったかもしれない。やっぱり怒ることももちろんあった、
うん、はい、
わけなんですね。モーセが率いてた民というのがですね、男の人だけで、60万人というわけですから、やはり、12の部族がいて、その総数がですね、はい、男だけで60万人というグループを率いてたわけですから、はい、やはりその穏やかさだけでは、やり合っていけないっていうところが、確かにあると思いますよね。
そうですよね。
じゃあ、ではですね、力で押さえつけるような人だったか、というと、
うんうん
うん、案外そうでもないんですね。
はい。
割とね、モーセはね、イスラエル人たちから責められるんです。
責められる。
責められる。はい、ですね、モーセはですね、エジプトから彼らを連れ出すんですけれども、
はい。
エジプト人たちはですね、もう、はい、で、砂漠の中をさまようんですね。40年間も。
40年
?40 年をさまようんですね、
はい。はいはい。
その間にですね、やっぱり文句の一つも言いたくなりますよね。
なりますよね。
もう、エジプトから俺らを連れ出したくせに、肉はないじゃないかとかですね。水はないじゃないかとかですね。うん、どないなってんねんみたいな、うん。俺たちを救い出すって言ったじゃないかみたいな風にですね。うんうん、すごいモーセは責められることがね、はい、聖書の中にですね、何遍も何遍も出てくるんですよ。なので、例えばもう、有無を言わさない、力で押さえつけるような人であったとしたならばですね、
はい、
きっとそうはならないですよね。ですので、結構そういうこう、怒りに任せて、感情的な部分もあればですね、
はい、
責められてるような部分もあったりして、なんですね、割とこう、本当にさっき北原さんおっしゃったように人間臭いところがあったわけなんですよね。
はい。
で、まあ、そういう面もあったんですけれども、じゃあですね、なぜモーセだったのか。 というところもう一度考えてみたいんですけれども、
はい、
神がねはっきりなぜモーセを選んだのかって言ってるところがあるんです。
はい、
それはね、どう言ってるかというとですね、このように、言っています。ですね、どこだったかな、少々お待ちください。あ、ここですね。
はい、
ですね、同じく聖書の中でですね、民数記というところがあるんですけれども、
はい、
そこでですね、神はこういうわけです。
はい、
モーセという人は、この地上の誰にも勝って謙遜であった。というんですね。謙遜だったと言ってるんですよ。
はい。はい、
で、謙遜というとなんとなくこう、おとなしいとかですね。
うんうん。
なんとなくそういう風なイメージがあると思うんですが、
はい、
そのただの謙遜じゃなくて、うん、地上の誰にも勝って謙遜だったというわけです。この地上の、はい、もう誰に一番この世で一番の謙遜な人というんですが、なんかそう聞くとですね、先ほどこう、うん、お話ししたモーセのイメージとなんとなく違和感がある。
ですね。
ような気がしないでしょうかね。
うんうんうん。なんかおとなしいとか、
そうな感じ
です、ね。私なんてとか言いそうですよね。謙遜っていうと。
言いそうですよね。
はい。
でもね、でも実際はですね、やはり怒りに任せてっていう部分もあったりとかですね。
はい。
なんでこんなとこ連れ出したんだと責められたりとかいうところで、どうもこう、謙遜さというところとイメージがちょっと若干違う感じがするんですよね。
はい。はい、
じゃあですね、もうちょっとその辺を見るためにですね、どういう場面で彼が謙遜だと言われたのか、というところですね、うん、ちょっと考えてみたいと思うんですが、
はい、
先ほどですね、モーセは責められたというふうに、何度も何度も責められたというふうに言うんですが、
はい。はい、
ある時ですね、
はい、
モーセのお兄さんからも責められます。
ほう。
はい。60万人。まあ実際に女性の方とか子供も入れるともっと100万人ぐらいいたのかもしれないんですけど、
はいはい、
その彼らのグループの中で、神が直接語りかけるのはモーセだけだったんですね。
はい。
モーセただ一人に語りかけたんです。
うん。
他の人には語らなかったわけで、言葉をかけなかったわけなんですね。
はい。
それでやはりですね、モーセのお兄さんはですね、うん、面白くないわけです。
はい。
モーセの代わりにエジプトで話をしたのはアロンというモーセのお兄さんなんですよね。
はい。
でも自分には語りかけない。モーセにしか語りかけないというところで、うん、モーセに対して、ね、こういうわけです。
はい。
なんでモーセにしか喋らないんだって。
うん。
我々に対しても語ってもいいじゃないかって。
うんうんうん、うん、
で、しかもですね、モーセの奥さんは異国人じゃないかみたいな、なんかその辺ね、ちょっと言いがかりみたいなのがあるんですね。
はい。
告げるんですね。そうやってモーセにこう、食ってかかるというか、
うんうん、
それを非難するわけです。
はい。
で、そこで、その直後に、
うん、
その神がその言葉を聞いて、アロンの子が責めてる言葉を聞いて、うん、で、その後で、モーセという人は、地上の誰にも勝って謙遜だった、という一節が出てくるんですね。うん、
はい。
なので、責められた直後に、出てくる。
うん、
ところなんです。なんで神は私には喋らないんだ、
うん
うん、モーセにしか語りかけないんだと言った直後に、
うん、
そのだって彼は誰にも勝って謙遜だもんと神は言うというかですね、まあ、そう書かれているわけなんですね。
はい。
というところでまさしくその謙遜だったというのが理由にとして上がっているわけです。う
ん、はい。
で謙遜だったともうちょっと戻ってくるんですけど、これがですね。なんでしょう、人間的なこう弱さとかね、うん、控えめさというふうに考えるとなんか違和感があるんですよ。
うん。
なんかモーセのイメージとちょっと違う。
はいはいはい。
ですけれども、神の目から見て謙遜だったということなんですよね。
うん。
これは。
うん。
どうですか。
ということ
ですね。
はい。うん。
なんて言ったらいいんでしょうね。神の目から見て謙遜だったということはですね、
は
い、
うん、
神の力に全部委ねてたということなんですよね。
うん。委ねる。
委ねる。
はい。
先ほど、こう何回もこう、モーセは責められたっていうふうに出てくるんですけれども、
はい、
ま、この場面もお兄さんから責められた時なんですけど、モーセはそれに対して一言も反応しないんですよね。
うん。
その代わりに神が語るわけです。
はい。
で、モーセも他の人たちから責められた時もですね、彼自身が何とかしようではなくて、神に相談して、神に助けてくださいと言って、全部そっちも神の力に全てを委ねる、ということに出るわけです。ですので、彼に、神は、モーセはですね、神に全部、まあ、ある意味、お任せというか、神が自分を救ってくれる、自分の代わりに弁明してくれる、釈明してくれるということを全く疑ってないんですよね。
はいはいはい。
身内のですね、何年も一緒にいたお兄さんからですね、責められたとしたらですね、文句の一つも、
いいとくなりますよね。
言うのはもう無理ないと思うんですけど、
はい、
モーセは黙ってるわけですね。で、そこの代わりに神が答えてくれる。というところで、モーセは、の謙遜さというのはですね、自分の力で何とかしようというのではなく、神に対して謙遜だった。神の力を信じてそれに委ねてたという点で、神の目から見てとっても謙遜な人だった。ということが言えると思います。
はい。
ですね、なんて言い方を変えるとですね、神の力が働く、を存分に働くことに、ね、彼の中に全く抵抗がなかったと言えると思います。
はい、はい、はい。
全部を信じて委ね切ってた。全く抵抗がない。
逆らうことがない。
そうですね。彼の中にですね、疑いですとか、神を試すような気持ちですとかが全くなくて、本当に信じて、神の力を信じて委ね切って、で、それがあるがゆえにもう神の力はそのままストレートに彼を通じて働くことができた。という点、ここがですね、その抵抗がなかったというのが、謙遜だという言葉にすごく集約されているように思います。
はい。
というところでですね、ここが一つポイントになると思うんですね。私たちはですね、まあ、大きな力という点で、モーセの場合は神の力だったでしょうし、我々の場合はですね、引き寄せの法則の力だというふうに、まあ、言えるかもしれないんですけれども、
はい。
知らないうちにやっぱ抵抗があるんだと思うんですね。
はい。
存分に働くかと言われると。
はい、はい。
そうですね。その抵抗がどんなものかというとですね。じゃあ、私たちはいろんなものを引き寄せようとします。
はい。
仲さですとか。
はい。
まあ、パートナーですとか、健康ですとか、そういうものを引き寄せようとするわけです。
はい。
私たちが引き寄せようとしますね。
はい。
でも、ね、逆に考えてみたらどうでしょうか。
はい。
素晴らしいパートナーを引き寄せたいとします。
はい。
じゃあ、その素晴らしいパートナーはあなたを引き寄せるだろうか。
はい。
私は、素晴らしいパートナーに引き寄せられる価値があると言い切れますかという。
はい。
お金を引き寄せたいとしますね。
はい。
私たちが自分がお金を引き寄せようとします。
はい。
でも逆にですね。
はい。
お金のエネルギーは私を引き寄せてくれるだろうか、私を選んでくれるだろうか。
はい。
と、自分に問いかけたときにですね。ああ、そうや、そう、間違いない。私にはその価値があるんだって、言い切れるだろうかという。
はい。抵抗しちゃいますよね。なんとなくね。いや、そんなこと。
そう。
とかね。
ね。もっとこうだったらとかね。なんかね、
やっぱりちょっとね。はい。
自分にはその価値がないとかね、自分はそれに値しないっていう思いが、
はい。
やっぱどっかにあるんですよね。
そうですね。
はい。でもですね、モーセの場合はですね、違ったんですよね。はい、モーセは自分も含めてイスラエルの人々が救われるべきだ、救われるはずなんだ、それは間違いない。っていうことをおそらく微塵も疑ってなかったと思いますね。
委ねてたんですね。
そうです、本当に。もう神が救ってくれるんだもん。それ間違いない。だったらしょうがないじゃん、みたいなところです。そうなってるんだっていう、いうところで、やっぱり彼の中では、神の力に対するその疑いですとか、抵抗感がやっぱなかったと思いますね。というところで、我々はどうかというところです。はい、我々が引き寄せたいと思うもの。それが私たちを選んでくれるでしょうか。自分には選ばれる価値があると言い切れる、信じれるでしょうか。というところなんですね。
はい。
ですね、私たちは何かを引き寄せようとするんですが、逆に、その何かが私たちを引き寄せてくれるかな。
はい。
というのを考えてみると、自分の中のですね、思わぬ抵抗感みたいなのがふーっと浮かび上がってくるんじゃないかなと思います。
はい。
でですね、それに気づいたときにですね、あ、自分の中にそういうネガティブさがあるわ、というふうにこう、ちょっとね、なんかがっかりされたり、あるいは、すごく自分を責めたりっていうこともあるかもしれないんですが、
はいはい、
決してそれはですね、それに気づいたからといって、それを責めることも嘆くこともないんですよね。
うん、
ただですね、あ、今まで気づかなかったけど、それに気づいたんだ、ということを、喜ぶことができるわけです。あ、自分はやっとそれに気づいたよ。で、逆にですね、私自身もそうです。自分にももうそういうですね、深い抵抗感があるっていうのはよくわかってます。
はい。
で、それがわかってるがゆえに、同じ思いをしている皆さんにもそれがあるだろうなっていうことがわかるわけなんですよね。なので、決してそれは私にとって、もうネガティブなものでもなく、ただそれに気づけた。
はい。
気づけたので、あ、その抵抗感をなくしていくことができる。ただそれを喜ぶだけのことなんですよね。
うん、喜び感謝するだけ。
そうです。
はい。
で、モーゼスコードのですね、
はい、
中ではですね、あなたとそれは一つなんだよ。っていうのが出てくるわけです。
はい。
自分はその価値があるっていうのは信じられないけれども、でも本当は、自分はその、あるいは豊かさであるとか健康、そのパートナーと実際は一つなんだ、もう自分の中にはそれがすでにあるんだ、
はい、
うん、それにそれを思い出そうよ、
うんうんうんうん、
ということなんですね、
はい、
ですのでですね、何かを引き寄せようとして、引き寄せようとしたその思いに対して抵抗を感じられたらですね、まず、あ、自分とそれは一つなんだっていうことをですね、モーゼスコードを使いながらその思いとこう一つだということをですね、ゆっくり自分にこう、認識させてあげる、それを思い出すということが、もしかすると、まず最初に必要なのは、それとの一体感を、こう、もう一回こう味わい直すというかですね、
うんうん、
思い出すということになるのかもしれないな、と思います。
はい。
はい。ぜひですね、ちょっとですね、あ、逆に私、何か引き寄せようとしてるけど、その何かは私を選んでくれるかな。その何かが自分を引き寄せてくれるかな。
はい。
ということをですね、ちょっと考えてみていただいて。もし、あ、なんか自分の中でそれをそろうもと嫌な感じみたいなのが出てきたらですね。
はい。
その自分にどういう条件をつけてるんだろうか。というのをね、はい、ちょっと考えて。
はい。
それが見つかったら。
はい。
それをですね、そのことを喜んであげていただければなと。
はい。
思っております、
はい。はい。ありがとうございました。なんかこの、ね、今、今日とこの、この間2回目の話を聞いていると、なんとなく10の鍵あったじゃないですか、
はい。
あれはまさしくモーセがやってきたことなんだな、というか。
そうですね。
はい。それをしみじみ今思っていました。
彼はですね、40年間さまようんですけれども、
はい、
そういう点でとても修行をしたと言ってもいいのかもしれない。いろんな意味で試されたりとかですね。まあ、それによって、すごい大きな力を得たのかもしれないですね。
はいはい。ありがとうございました。はい。次週なんですけれども、チュンさん。はい。次週は、あなたの望みを妨げる10のブロックより、自分の価値を信じていないという点について、ということでよろしいでしょうか。
はい。そうですね。
はい。
まあ、タイムリーなことに、今回のテーマとね、
はい。
とてもつながるところなんですけれども、
はい。
これまでは、10の鍵についてお届けしてきましたので、この10のブロックで、
はい、
まず最初に一番大きな自分の価値を信じていない、
はい、
っていうところに、
はい、
お伝えしてまいりたいと思います。
はい、どうもありがとうございました。はい、ザ・モーゼスコードポッドキャスト。この番組では皆様のご質問、体験談をお待ちしております。メールで themosescode.jp@gmail.com themosescode.jp@gmail.com までぜひぜひお寄せください。心よりお待ち申し上げております。
はい。2週にわたって、モーゼの人となりということを考えてまいりました。で、そうですね。まあ結論として、一つですね。まあ自分が本当にその引き寄せられる、引き寄せたいと思うものと 一緒なんだ。もう自分に価値があるとかないとかじゃなくて、自分はそれと一緒なんだ。ということをですね、ちょっと思い出すきっかけにしていただければなと思っております。では、今回もですね、お聞きいただいた皆様ともありがとうございました。皆様がですね、皆様であることに、ご自身であることに心から感謝しております。では、ありがとうございました。
ありがとうございました。